ホープライブポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。それでは今日のメッセージをお聞きください。
Thank you for listening to the Hope Alive podcast. Here is today's message just for you.
Well, tell me about yesterday.
昨日のことを教えてください。
How did it go?
昨日どうでしたか？
What did you wear?
何着てたか思い出せますか?
Or what about, maybe that one's easy, but what about last Sunday?
それは簡単かもしれないけど、先週の日曜日何着てたか思い出せますか?
What color shirt were you wearing?
何色のシャツを着てたかなっていう。
What do you remember that happened?
何か起きたこと、その日起きたこと覚えてますか?
Was it mostly good or mostly bad?
大体いいことだったのか、それとも大体悪いことだったのか。
For real, just think about it for a minute. Do you have good memories from last Sunday or yesterday, or do you have bad memories?
ちょっと時間を取って考えてみてほしいです。来週の日、あ、先週か、先週の日曜日、どんなことが起きたでしょうか?
Because research from the University of Amsterdam has found that approximately 56 of information is forgotten within an hour.
なんでこのような質問をしたかというと、そのアムステルダム大学の研究で、だいたい 56% ぐらいの記憶を私たちは1時間以内に忘れてしまうということが分かったからです。
66% after one day.
そして1日経つとなんと 66% も忘れてしまう。
And 75% after 6 days.
そして6日間経つと 78% 忘れてしまうらしいです
。 And so what's the difference between the things people remember and the things that we forget?
じゃあこの私たちが覚えていられる情報と覚えられない、忘れてしまうという情報は何が違うんでしょうか?
According to a study published in Neuron Journal, researchers discovered a theory about the brain called brain decay.
ある神経科学の雑誌を読んだんですけれども、その中で研究者たちがこの減衰説っていうね、減るに衰退する説って書いて、減衰説っていう理論を見つけたそうです。
Here's how it explained it.
その減衰説何なのかというと、
Decay theory suggests that over time, these memory traces begin to fade and disappear.If the information is not retrieved and rehearsed, it will eventually be lost.
この減衰説によると、この時間が経つとともに記憶のこう痕跡が薄れ始めて消えてしまうんですね。そしてその記憶の情報を取り出して思い出すことがなければ、最終的にはいずれこう消え去ってしまう、失ってしまうと。
So if I don't retrieve a memory, it's lost.
なので私もなんか記憶をこうよいしょって、ね、思い出さなければ忘れちゃうんですね。
Because we don't recall, if we, what we don't recall, we forget.
意識的に何度も思い出さないことは忘れてしまうと。
We remember what we consciously recall many times.
逆に何度も意識的に思い出したことは覚えていられるんです。
So that led me to think about myself.
そのことを、学んだ後に私自身についても、こう疑問に思うことが今ありました。
What do I rehearse?And retrieve.
ね、自分はどんな記憶を思い出して、思い起こしているかな、取り出して思い起こしているかなと。
Do I think about the good or the bad?
ね、いいことを考えているかな、それとも悪いことを思い出しているかな。
Do I think through that experience that was really discouraging?
ね、本当にこうなんか嫌な気持ちになった記憶を思い出しているかな。
Do I retrieve it, rehearse it?
ね、そのどんなことを取り出して思い出しているでしょうか。
Or do I think about and retrieve?The good things that happened in my day.
ね、それともいいことが起きた、そのいいことを取り出して思い出しているでしょうか。
So today we finish our study in the book of Leviticus.
そう、実は今日ですね、このレビ記のシリーズ最後の日になっています。
It's been encouraging to me to study it together with you.
ね、このレビ記ちょっと難しいんですけれども、一緒に勉強することができて、本当に励ましになりました。
Because we see the connection, how it really does connect to our lives.
ね、本当にレビ記がどういうふうに私たちの人生に関係があるのか、学ぶことができたからです。
And for some of you, it might be your first time, so I just want to review what the book of Leviticus is about.
でもしかしたら今日初めて、この教会に来ているという方もいるかもしれないので、レビ記のまとめを簡単にしてから始めていきたいと思います。
The first thing that Leviticus talks about is the law.
一番最初にレビ記が教えてくれたことは立法ですね。
That God talked to his people.
私と、あ、神様が、神の、神に語りかけてくれたことです。
And through this law, it shows our sin and provides a structure.For how we should live.
そして神様はこの律法を通して私たちの罪を示して逆にどのように生きたらいいのかっていう仕組みを、教えてくれました。
Leviticus also talks about sacrifice.
次にレビ記は生贄についても話しています。
It shows the duties of the priest and the customs that made us holy.
司祭の義務であってまた私たちを聖なるものとするための儀式について、あ、儀式がこの生贄です。
It explains the temple of God.
そしてまたレビ記は、神殿についても、説明しています。
That God comes to live with his people.
神様が私たちの、あ、神様の民のうちに、住まわれる神の臨在があったんです。
And the theme that we see over and over in this book is be holy for I the Lord your God am holy.
またこのレビ記全体を通してのテーマになっていたものが、聖書箇所にも書かれているあなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからであるという言葉です。
God is calling us back to himself and he's calling us to live at this standard.
神様は、神様の基準で私たちが住めるようにこう戻ってきなさい、聖なるものになりなさいと言ってるんです。
And because we have a great relationship with God, then we see today about celebrationAnd ceremony.
そして、私たちが神様との関係を、取り戻したときにそれはお祝いになって、また、これを思い起こす儀式を取り行っていく。
That God wants to celebrate the good things that are going on in our life.
私たちの人生の中で起きている素晴らしいことを思い起こして、お祝いしてほしいと思ってるんです。
And so we see that, that as God is giving the people the law, he's always telling them to stop and remember.
ここで神様が、こうしなさいという律法を与えたときに、神様は私たちに立ち止まって思い起こしてということも伝えているんじゃないかなと思います。
So we'll read about that together in Leviticus 23.
それをレビ記の、23章を通して学んでいきたいと思います。
Verses 1 and
2. 1章から2節。
It says, The Lord said to Moses, Speak to the Israelites and say to them, These are my appointed festivals, the appointed festivals of the Lord, which you are to proclaim as sacred assemblies.
主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。
So we see that God gives his people the seven celebrations of his deliverance.
ここで神様は私たちに7つのお祝いを与えました。
We're going to focus on two of them today.
今日はその中でも2つにフォーカスしていきたいと思います。
First is Sabbath.
1つ目が安息日ですね。
This is a weekly reminder to rest.
毎週毎週こう休みの日を取りなさいという、いいリマインダーになっていると思います。
God told them to stop and enjoy their life.
ね、ちょっと立ち止まって、そして人生を楽しむ時間を持って。
To look back at what God has done.
ね、神様がしたことを思い起こして。
And then the other festival is Passover. It's a reminder of God's deliverance of them from Egypt.
そしてもう一つの、お祝いは過ぎ越し祭です。神様が、エジプトの奴隷状態から、民を解放してくださったことを祝う、お祭りですね。
And I wish we had time to look through each one of these festivals because each one of them points to times where we celebrate.What God has done.
本当はこの7つの、ね、お祝い、すべて見ていって、そのどういう時に祝うべきなのかを見ていきたいんですけれども。
But at every time he tells them, stop, remember, and rejoice.
ただこの7つに共通していることとしては、立ち止まって、そして主がしてくれたことを思い起こして、そして喜びましょうということです。
So the last thing that God's telling his people in the book of Leviticus is to remember his power.And to celebrate it often.
なのでこのレビ記の最後の方でね、神様が伝えたいことこととしては、神の力を思い起こして、そしてそれを頻繁に祝ってほしいということです。
Because God knows that without stopping to remember, we will move on from problem to the next problem.
ね、この思い起こすってことはなかったら、こうね、人生の中で起きている問題に直面して、また次の問題みたいな感じで、ね。
And God is asking us to turn our eyes from His help and deliverance to His help and deliverance.
だからこの神様から救い出された、神様が私を救ってくださったということを思い出して、その問題にフォーカスするんじゃなくて、神様の、救いにフォーカスしてほしいと思っていると思います。
And so today we're going to look specifically a little bit closer at the Passover in the Old Testament.
なので今日は、先ほど話した2つの中でも、過ぎ越し祭、過ぎ越しの祭りについて少し、深く見ていきたいです。
And this is a story of God bringing His people out of deliverance from Egypt.
先ほども述べた通り、これは、エジプトから、民を解放された時の、祭り祝いです。
God's people in Israel were slaves.
イスラエル人たちは当時エジプトの奴隷になっていました。
And so God is doing amazing miracles. He did 9 amazing miracles or plagues to show the Pharaoh that he was the one true God.
9つの、奇跡、疫病などを起こしたりして、ファラオの気持ちを変えてこう解放させようと神様はしてくださっていました。
But yet the Pharaoh or the king of Egypt would not let them go.
でもこのファラオはですね、解放することを許さなかったんですね。
And so this 10th plague comes about, which is the death of the firstborn son.
そして、10個目の、疫病が、その初めて生まれた子供が死んでしまうという、疫病でした。
And so God gives instruction to His people to kill a lamb.
なので神様は、神様の民たちに、羊を、殺しなさい、生贄にしなさいというふうに命じます。
Not just any lamb, but a spotless and a perfect lamb.
ただの羊じゃなくて、傷のない、汚れていない、綺麗な羊です。
To take something really great that they have and to sacrifice it.
そのね、 全くピュアな状態のものを殺して生贄にしなさいということです。
to eat the meat in celebration.
そして、お祭りとしてその、まあ、お祝いかお祝いとしてその肉を食べろと。
And then to take the blood and to put it over the door.
でその羊の血を、この玄関のドアのこの、なんていうんだろうな周りに塗りなさいというふうに命じていました。
Because they were celebrating that God was going to, through this amazing miracle, bring them out of Egypt.
そしてこの奇跡を通して神様は、神様の民をエジプトから救出することにつながるんです。
But what's amazing is they celebrated it before it even happened.
で、ここでちょっと面白いのは、その救出が起こる前にお祝いをしていたということです。
And then every year God set this reminder for them to remember the ways that He had delivered them.
またこのことを毎年、お祝いしてこの救出されたことを思い起こしなさいというふうに言ってるんです。
That God pulled them out of slavery.
神様が奴隷状態から民を解放して、
That He led them through the Red Sea.
航海を渡らせて、
And that He took them away from the strongest army and the strongest king in the whole world.
その当時最も強かった王様、最も強かった軍隊から民を守ってくださった。
And so God's giving the people of Israel these patterns of rest.And celebration.
だからイスラエル人たちにこの定期的に休むことをのこうリズムをね教えてるんです。
That every week we stop and rest and relax and look to God's faithfulness.
毎週立ち止まって神様が成し遂げてくださった神様の私たちの約束を守ってくださる忠誠さに感謝して礼拝していく。
And then every year at different points in their life they're stopping to remember what God has done for them.
そして毎年まあ決まったタイミングで神様が成し遂げてくださったこと、救出してくださったことを思い起こしていくということです。
The celebration was, as Skip Hetzig explained, it was both commemorative of what God had done and looking ahead to what God will do.
このスキップハイツヒっていうね、牧師さんかな、が、神様のこのことを、こういうふうに説明しています。これが、記念的かつ予言的であると。
And that's the idea that they reflected on God's faithfulness and anticipated His provision.
これは神様が成し遂げてくださったことを記念する祝うっていう側面があるのと逆にこれから起きる、約束を守られるという予言的な側面があるということです。
That was the idea that this Messiah, as we learned about in Leviticus, that this Messiah would come.
これはまたこのメシアがやってくる救世主がやってくるっていうことを、が予言されていたということも表しているんです。
That there would be a future and final sacrifice.
だからこの将来、この当時の将来に最終的に完璧な生贄がやってくると。
A final Passover.
これが最後の過ぎ越し祭になる
という。 So for 13 years they kept this celebration year after year of Passover.
そしてこの1300年の間、この1300年間の間、この過ぎ越し祭をお祝いしてきました。
And then we see that Jesus comes to earth.
そしてイエス・キリストが地球にやってくるんです。
And he, in Luke 22, will look that Jesus sends his disciples to prepare the Passover meal.
ルカの福音書22節で、イエス様がイエス様の弟子たちに過ぎ越し祭の、準備をするように指示しているところがあります。
Because Jesus is still following this Levitical law.
ね、この時イエス様はまだこのレビ記に書かれていた律法を守っていたからです。
So if you have your Bibles, turn to Luke chapter 22 or turn over in your app.Luke 22, we're going to be read verses 8 and 15 and 16.
なのでもし今日ね聖書を持っている方がいたら、もしくはねアプリで持っている方がいたら、ぜひ開いていただいて、ルカの22章8節とそれから15飛んで15から16節を読んでいきます。
It says, Jesus sent Peter and John, saying, "Go and make preparations for us to eat the Passover." And he said to them, "I've eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God."
イエスは過ぎ越しの食事ができるように言って用意をしなさいと言ってペトロとヨハネを使わされた。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います、過ぎ越しが神の国において成就するまで私が過ぎ越しの食事をすることは決してありません。
So Jesus is explaining that his coming death on the cross, his resurrection from the dead is the fulfillment, this final sacrifice that they'd waited on.
イエス様はここで十字架にかかって死ぬこと、そして復活することが最終的なこの立法の成就することであるというふうに説明しているんです。
Jesus is this perfect lamb because he's lived a sinless life.
イエス様が罪を何も犯さずに生きてきたからこそ、彼こそが完璧な子羊だったんです。
And so Jesus is declaring, this is the last Passover.
だからこれが最後の過ぎ越しの、食事になるよと。
Because I've come to fulfill this.
ね、この言われていた予言を、 成就するためにやってきたから。
And he's explained, we see the explanation in Leviticus for why a blood sacrifice was needed.
またレビ記になんでこの血による生贄が、血の生贄が必要だったのかが書かれています。
Because it says, for the life of a creature is in the blood, and I've given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It's the blood that makes atonement for one's life.
レビ記の17章11節で、実に肉の命は血の中にある。私は祭殿の上であなた方の魂のために、なだめを行うよう、これをあなた方に与えた。命としてのなだめを行うのは血であると書いてあります。
So it's Jesus' blood through his death on the cross that made the atonement for our sins.
だからイエス様の血潮が私たちの罪を、許してくれたんです。
Jesus is again, as he is explaining this new covenant, he's teaching them to remember through his death on the cross through communion.
イエス様はこの血による、なだめを説明しつつ、定期的にこのことを思い出すように説明しています。
He explains that it's a new covenant that God is teaching his disciples a new way to remember and to celebrate.
新しい約束がやってくるよということを説明して、新しいお祝いの仕方があるということを説明しているんです。
And so as they celebrate this communion for the very first time, God's reminding them to continue to celebrate it.
それが洗礼式で、この洗礼式を神様はこう定期的に私たちに、私たちにも取り行うように進めているんです。
He's focusing that they need to stop and remember.
ここで神様は、指摘しているかというと、立ち止まって、思い起こすように説明しているんです。
Because what we focus on, what we rehearse, is what we remember.、
ね、私たちが意識的に、フォーカスして思い起こして、いることは覚えることができるようになるから。
A few years ago, our family went on vacation.
数年前に、家族旅行に行きました。
And at the place we were staying, there was a badminton tournament for all the kids.
で、泊まっているところの近くで、その子供たち向けの、バドミントンの大会が行われていました。
The problem was there was teenagers and there was little kids like my kids.
で、そのバドミントンの大会には、まあ、10代の子もいれば、まあ、もっとね、すごいちっちゃい子たちも参加できるような、大会だったんです。で、自分の子供もちっちゃかった。
So my son Eli won the first game in the tournament.
で、自分の子供のイライが、最初の初戦勝ちました。
But then the next game he lost really bad.
でも2試合目でもうめちゃくちゃに負けてしまいました。
And he was so upset.
ね、本当にガーンとショックを受けてました。
I was like, Eli, it's just one game.
でもイライ、ただのゲームだから、試合だからと。
It's not that big of a deal.
ね、そんなに重要なことじゃないよと。
He said, Dad, I lost. This is really bad.
でもパパ、僕負けちゃったんだよ。もう最悪だよと言いました。
And so I was like, let's just try to move on. You won't remember this tomorrow.
ね、このことは忘れて、多分明日になったら忘れるだろうしって、ね。
He said, I will. How could I ever forget it?
でも絶対忘れないよ。なんで忘れると思うのって言いました。
I said, sometimes we lose, and that's a part of life.
で、自分はいや たまには負けることもあるし、その負けることも、人生の一部なんだよというふうに説明したんです。
He said, it might be, but I'm not going to forget it.
でも、彼は、絶対に忘れないと言い張った。
I said, Eli, in 5 years, if you remember this loss, I'll give you $5.
で、自分は約束したんです。イライに、5年後にこの約束を覚えていたら、5ドルあげるよっていう約束をしたんですね。
But please forget it and try to move on.
でもね、まあ、忘れて、前に進んでいこう。そう話しました。
And I moved on.
で、自分は忘れてました。
But 5 years later,On his birthday.
で、5年後の彼の誕生日。
He comes to me and he says, Dad, do you remember when we went to Sendai on vacation?
ね、お父さん、5年前に仙台に行った旅行のこと覚えてるって言った。
I said, yeah. He said, do you remember when I lost that badminton game?
あ、覚えてるよ。そのバドミントンの試合で負けたこと覚えてるって言われました。
I said, yeah. He said, do you remember that you told me if I remember this in 5 years, I get $5?
で、覚えてるよって言って、で、またイライが、その5年後に覚えてたら5ドルくれるって言ったことも覚えてるって言いました。
I remember.
で、覚えてるよ。
And the reason why he remembered is because he made a pact with his brother to remind each other every year, week after week, month after month,Don't forget, in 5 years, Dad owes you $5.
で、なんでこれを覚えてたのかというと、まあ、兄弟がいるんですけど、もう一人いるんですけども、と一緒にですね、毎週毎週、毎月毎月、毎年毎年、負けたことを覚えてるよ、5ドルもらえるからなっていうふうに思い返すっていうね、思い出し合うっていう約束をしてたんです。
Because we remember what we consciously recall many times.
これ本当にいい例だと思います。意識的に何度も思い出したことは覚えられるんです。
That's what Jesus is calling us to as he explains communion.
ね、イエス様が この洗礼式について説明している時にもこう覚えておいてほしいこと、私たちに覚えてほしいポイントだと思います。
So let's read about what Jesus says.
イエス様が何て言われたのか読んでみましょう。
After taking the cup, he gave thanks and he said, "Take this and divide it among you, for I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes." And he took bread and he gave thanks and he broke it and he gave to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table."
ルカの福音書22章ですね。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います。今から神の国が来る時まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後に、これを先私たち弟子たちのに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される、私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にあります。人の子は定められた通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。
So this is huge. God, Jesus is creating a new covenant.
ここでイエス様は私たちと新しい契約を作っているというところですね。
A new way to stop and to celebrate.
新しいやり方のこう立ち止まってお祝いをするということです。
To consciously recall God's goodness.
またイエス様、神様の素晴らしさを意識的に思い出すということです。
Because what we don't consciously recall, our mind forgets.
ね、意識的に何度も思い出さないことは私たちは忘れてしまうから。
I think in my life I see that I so easily forget the ways that God has been so good to me.
ね、自分自身の人生の中でも神様が私自身に本当に良くしてくださったなっていうことを忘れてしまうっていうことがよくあります。
And forgetting is not just forgetting, but it leads us to ungratefulness.
ね、ただ単に忘れてしまうっていうことが忘れてしまうことじゃなくて、忘れてしまうことによって私たちは感謝しなくなってしまうんですね。
So in communion, it's a time where we celebrate.
だから聖餐式はお祝いなんです。
Because we celebrate the blood that Jesus shed and his body that was broken.
ね、イエス様が流してくださった血、そして、裂かれた体を思い起こすことができるから。
And just as forgetfulness leads us to ungratefulness, celebrating God's faithfulness leads us to expectant hope.
この忘れてしまうということが私たちを、感謝しないというところに導いてしまうのと同じように、覚えているということによって、逆に希望をこれからの期待に満ち溢れた希望に私たちを導いてくれるんです。
It's such a meaningful celebration.
だからこれは本当に意味のあるお祝いなんです。
It's a specific way that we fellowship or we interact with God.
ね、神様と、交わりを持つ、特別な方法でもやり方でもあります。
For many years, the communion table was right here in the center of the stage.
ここ長年ですね、この聖餐式のテーブルというのはこの教会の前のステージのところに置かれていました。
To remind people that the body and the blood of Jesus was the central focus of the worship, but also our lives.
この置かれていた理由というのが、この教会を行う上でのこのイエス様の血と砕かれた体というのが私たちの教会の中心であるということを表すだけでなく、私たちにとっても中心、最も覚えていないといけないことであるということを示すためですね。
So after Jesus went to heaven, the disciples practiced regular communion.
だからイエス様が天に昇られた後に、弟子たちはこの聖餐式を定期的に行っていたんです。
It's what led them to rest.And to celebrate.
このことが彼らを、休ませて、そして、祝うっていうねことができて、これを通して彼らは休んで祝っていました。
And so we see all the way through different parts of Scripture that this communion was so important.
そしてこの聖書、を通して、さまざまなところでこの聖餐式が重要であるということが記されています。
And Paul wrote in the Bible, cautioning those who would take communion to consider the seriousness and the meaning.
またパウロはこの聖餐式の、を取り行う時の重要さと、深刻さというか、その気軽に取り組むことの危険さを記しています。
When he said, "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself and so eat of the bread and drink of the cup."
しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は休止する者のようになりなさい。食卓に着く人、
間違ってもかな。
ああ、うん、Is it maybe next?
Maybe it's on the next one.
Or shall I pull it up?
Mm-hmm. Yeah, First Corinthians, I believe.
第一コリントの、
no.
どこだろ
う。どうだろう。Maybe just translate it from there, and then I'll get the passage from there.
日本語の部分がちょっと間違ってしまっていたんですけれども、このパンと、杯を取るときに、イエス様のイエス様が戻ってくるまでこのことを取り行いなさいと、そして誰でも、食べるこのパンを食べて、杯を飲む人は、このイエス様のあこのなんだろうな意味を理解しないで行ってしまうものというのは、罪を、なんていうのかな罪人になってしまうということですね。なので、それを食べるそして飲む前に自分自身のことを顧みなさいというふうに書かれています。
We'll continue reading in English. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. And that's why many of you are weak and ill and some have died. But if we judged ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world.
さっきのところから読むと、あなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない、仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。あなた方の中に弱い者や病人が多く死んだ者たちもかなりのはそのためです。あ、32節か。私たちが裁かれるとすれば、それはこの世と共に裁きを下されることがないように死によって懲らしめられるということなのです。
So we see a few things here about the power of communion.
ここで聖餐式の力についていくつか分かることがあると思います。
We see that it's fellowship with God.
これは神様との交わりであると。
It's all of who He is.
神様自身である。
Yeah. It unites us with God.
神様と私たちをつないでくれるものなんです、ね。
Because we remember that He died for our sins.
神様が私たちのために死んでくれたということを思い起こして。
As it says, we proclaim His death that brought us new life in Jesus Christ.
また彼の死を、死と復活を、告げることによって私たちは、イエス様の中において新しい命が与えられると書いてありました。
You know, we think about relationships that we have with people. Many times, it's over a meal.
そしてこう人間関係のことを考えるときに、よくこの関係が深まるシーンというのは食事を通しだと思います。
Whether it's a business deal,
仕事においても、
whether it's friendships, whether it's a first date,
友情関係においても、まあ、恋愛関係においてもそうかもしれません。
Many times at weddings,
結婚式とかね。
These meals unite people.
なので食事は人々、人間関係を深めるものなんです。
It's the same in the power of communion.
これは聖餐式においても同じです。
And so it tells us that this is a great and wonderful and encouraging thing.
だからこれは本当に偉大で、励ましとなるような素晴らしいことなんですね。
But it also tells us that we should examine our heart.
ただそれと同時に先ほどの聖書箇所に私たちの心を、顧みなさい、調べなさいというふうに書いてあります。
That we should examine our relationship with Jesus.
自分とイエス様の関係を、こう振り返ってみる必要があると思います。
That we ask, am I in a right relationship with God?
神様と、いい関係を築けているかなと。
Have I put my faith in Jesus?
信仰をイエスに置いているかな。
Do I have pride or unforgiveness in my heart?
それともプライドとか、許せないっていう気持ちだったりがこの心の中にあるでしょうか。
So I stop and remember to celebrate, but I also stop and remember my relationship with God.
なのでここで立ち止まって、神様がしてくれたことをお祝いするんですけれども、これ同時に立ち止まって神様との関係も見直してほしいんです。
And so in Leviticus we see that people didn't come into the presence of God just easily or quickly.
レビ記の時代にですね、神様の臨在のもとに簡単にこう入っていくことはできませんでした。
They made a sacrifice. They cleansed themselves.
ね、生贄を行って自分自身を清めて。
And so we see the same pattern that we stop and consider our relationship with God. We don't just walk in freely. We stop and consider.And rest.
だから私たちも同じように、その簡単に取り行うんじゃなくて一度立ち止まって神様との関係を振り返って、それから、この生産式に参加していってほしい。
Thinking, is there something between me and my relationship with God?
何が自分と神様との関係の間にあるかな。
Am I living holy as he is holy?
自分は彼が神様が清いように清いものになれているかな。
Because Paul explains in these verses that among you, you're not taking communion seriously, so much so that people are getting sick and dying.
先ほどの、ルカの福音書に書いてあ、ルカ手紙かな？ルカに書いてあった通り、簡単に気軽な気持ちで参加する者の中には病気になったり死んだりする人もいるというふうに書かれていました。
And so we come to communion with respect for God.
だから聖餐式に参加するときに神様への敬意を持って参加してほしいです。
Remembering Jesus' death and resurrection brings about humility in our life and genuine repentance.
イエス様の死と復活を思い出すことは謙虚さと真の悔い改めにつながります。
Because when we repent,It leads us to a forgiven heart and to celebration.
この悔い改めを行うときに私たちは許されて、そして、そのことを祝うことができる気持ちになっていくと思います。
And so what we see in Leviticus 23 and in the explanation of communion is that God wants us to stop and celebrate, remember God's provision and His power.
レビ記の23章借りていたこと。神様がやってくれたこと、私たちのために行ってくれたことを思い出して、そしてお祝いするということです。
So as we go through this next week, how do we intentionally focus on what God has done for us?
なのでこの1週間過ごしていく中で、どうやったら神様の力、神様からの恵みを覚えていることができるでしょうか。
How do we intentionally remember God's work in our lives?
私たちの人生の中で働いている神様が働いてくださっているということをどうしたら、覚えていることができるでしょうか。
To recall and remember the goodness of God.
神様の素晴らしさを思い起こしていくことができるでしょうか。
The practice is this that we want to specifically implement one way to remember God's faithfulness in our life.
一つの実践してほしいこととしては、神様があなたの人生において誠実であったことを思い起こすということです。
And that may look different in each one of our lives.
それは一人一人、思い起こす内容は違うかもしれません。
Because you must decide how you will celebrate and remember God's work in your life.
その自分の人生の中でどのように神様が働いてくれたかをあなたが思い起こす必要があるからです。
But here's some suggestions.
いくつか、提案したいことがあります。
Maybe it's listen to worship songs and let it change your focus and your emotions.
一つ目は、賛美歌を聞いて、自分が何に意識を向けているかを変えるというやり方です。
To talk about answered prayers with your family or friend to intentionally recall the faithfulness of God.
次の方法としては、叶えられた、祈りについて、自分の友達とか家族に、話してみるということですね。
To start a conversation about the ways that God has blessed you.
他の方法としては、神様があなたを祝福してくださったことについて、他の人に伝えてみる、会話を持ってみる。
To write a list of ways that we've seen God at work in our life.
他には、自分の中で、自分の人生に神様が働いてくれたことをこうリストとして、ね、こう書き起こして、持って歩く。
Or to pray a prayer of thanksgiving and celebration.
最後は感謝の気持ちを持って、そしてまたお祝いの気持ちも持ってお祈りをするということです。
So maybe you pray something like this.
その祈りはこのようなものになるかもしれません。
God, thank you for giving me life today.
神様、今日私に命を与えてくれてありがとう。
Thank you for my family.
私の家族に感謝しています。
Thank you for forgiveness and joy.
また、喜び、そして許しを与えてくれたことに感謝します。
Help me to turn my focus to you as I go through hard times.
この難しいシーズン、を通っているんですけれども、今あなたにフォーカス集中を当てていきます。
We pray just a simple prayer like that in the morning or at night.
そのようなシンプルな祈りでいいので、それを朝とか夜に祈ってみてください。
And as we begin to do these things together,
そのようなことを、私たち教会の人たちが一人一人行っていく中で
Our conversations change.
私たちの会話が変わると思います。
Our outlook changes.
私たちの視野が変わります。
Our joy changes.
私たちの喜びが変わるんです。
When we aren't just, it's not just looking on the bright side of bad situations.
ただ単にその悪い状況においてのいいところを見るんじゃなくて
We're not letting the work of God in our lives decay in our minds.
ただ私たちの その人生の中で神様が働いているということを忘れないように、する必要があるんです。
Because we've hung on to every good thing that God has done for us.
神様が私たちのためにしてくださった、全てのいいことを、覚えているようにしがみついていきましょう。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
God, thank you so much for all that you've done for us.
神様、今日あなたが、して私たちのためにしてくださった全てのことに感謝します。
We celebrate your goodness to us.
あなたの素晴らしさをお祝いします。
And God, we pray that you would help us through the next week to focus on the ways that you have redeemed us and you've blessed us.
これから来る1週間、あなたが私たちを贖い戻してくれたこと、買い戻してくれたことを思い返して、あなたに焦点を置いたい生き方ができるように助けてください。
Help us to see specific ways that you're at work and to hang on to those.
あなたが私たちの人生に働きかけてくれたこと、このこれだっていうところをね、こう思い起こせるように。
In Jesus' name, we pray these things.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
So now we're going to celebrate communion together.
なので今日はこれから聖餐式を取り行います。
And as we said before, the juice represents the blood that Jesus shed for the forgiveness of our sins.
この今日ですね、飲む私たちが飲むジュースというのは、私たちの罪の許しのために流された血潮、イエス様の血潮を表します。
The bread represents the body of Jesus that was broken for us.
そしてパンは私たちのために砕かれたイエス様の体を表しています。
It helps us to remember that we proclaim the Lord's death because it brought about new life in Jesus Christ.
これらを、取ることは主の死がイエスの中にある私たちの新しい命をもたらしたからこそ私たちは主の死を宣言していくんだということを思い出す助けになります。
And so we celebrate the Lord's Supper by eating the bread and drinking the juice.
なので、これからパンとジュースを、食べて飲みますけれども、
If you're not a Christian, we would ask you to refrain from taking part in the communion.
もしご自身がまだクリスチャンでないというふうに思っている方は、聖餐を、受けることはご遠慮してください。
But we hope that this time will be meaningful you as consider the things that God has done for you.
でも聖餐式をこれに参加しない方もこの時間が、あなたにとって意味のあるもので、あることを願っています。
That he died on the cross for your sins to bring about your forgiveness and eternal home in heaven with God.
神様が十字架上であなたのために死んだことで、神様があなたの天国においての場所を約束してくれたんです。
And so we have the bread and the cup at the front and the back and as you're ready you may come.
パンと このカップがですね、前と後ろにあるので準備ができた方から、近いところで取りに来てください。
Before we do that, let's pray.
で、それを行う前に祈っていきましょう。
God, we take communion remembering the greatness of your wonderfulGod.
これから聖餐式をあなたが成し遂げてくださった偉大なことを思い起こしながら、行っていきます。
We thank you for your blood that was shed for the remission of our sins.
私たちの罪を許すために流されたあなたの血潮に感謝します。
Your body that was broken and crushed on the cross.
そしてあなたの、砕かれた十字架の上で砕かれた体。
God, thank you for 3 days later that you rose again from the dead.
でも3日後にあなたがよみがえって、死からよみがえって。
And because of that, I can be in a right relationship with you.
で、そのことを通して私たちは、自分自身はあなたとの関係が正しくされた、神様との関係を正しくできたことに感謝します。
God, just as we read, we consider our relationship with you before we take communion.
今日学んだ通り、この聖餐式を取り行う、参加していく前にあなたとの関係を振り返っていきます。
If it be pride or unforgiveness or other things in our heart, help us to repent.
もしこの場にいる人の中に、プライドだったり何か他に、邪魔をしているような感情があったら、どうかそれを、悔い改めることができるように。
And so God, being in a right relationship with you, we now celebrate communion.
そしてあなたとの関係が正しくされて、これから聖餐式を、に入っていきます。
We stop and we rest, God.
ここで立ち止まってあなたの中において安らぎを感じます。
And God, we pray that you would help us to feel your peace.
どうか私たちがあなたの中においてこう平安を感じられるように助けてください。
Jesus name.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
今週の Hope Alive Podcast をお聞きいただきありがとうございました。今日のメッセージを聞いて励まされたぞという方が一人でもいらっしゃれば幸いです。もっと教会について知りたい方は私たちのウェブサイトをご覧ください。
Thank you for tuning in to this week's episode of the Hope Alive Church PodcastWe hope that you have been encouraged and inspired by the message you heard today. If you would like to learn more about our church, please visit our website at hopealive.jp.
何か質問がある方は概要欄にある連絡先からお気軽に教会へお問い合わせください。またぜひ所沢駅から徒歩1分のところにある私たちの教会へもお越しください。
If you have any questions or would like to get in touch with us, please don't hesitate to reach out. You can find our contact information in the show notes or visit us in person at our church in Tokorozawa, Japan, just 1 minute from the station.
最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も希望とインスピレーションにあふれたメッセージをお届けします。このようなメッセージをお聞き逃したくない方は番組のフォローも今のうちにお願いします。それではまた次回お会いしましょう。
Thank you again for listening to the Hope Alive Church Podcast. We look forward to sharing more messages of hope and inspiration with you next week. Please hit the subscribe button to hear more inspiring messages like this. See you next time.